恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。今日は今読んでいただいた聖書箇所の中でも、特に12節のバプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。このところから天国を奪い取れっていう題で語ろうと準備をしておりました。しかしその前に私の方が先に激しく責められてしまいました。火曜日にお客様をもてなすために金沢のレストランにお連れしたのです。ところが運転席のドアを開けて出ようとした瞬間、あの強い風の日でした。ドアが風に煽られてバタンと閉まってしまいました。一体何が起こったのか瞬間分かりませんでした。ただ左手の親指がドアに挟まったままで抜けないのです。見事に親指がドアに挟まって潰されてしまいました。先週はひたすらその痛みに耐えさせられる毎日でした。だいぶ痛みは薄れてきましたし、骨も折れてませんでしたのでご安心ください。しかしいろんなことをですね、この指事件からですね教えられています。本当に皆さんは右手でなくてよかったねとか、ある人は首でなくてよかったねとか言ってくれるんですけれども、確かに、よかったんですけれども、左手の親指がこんなにも大事だっていうのをですね、本当に左手の親指が一本使えないだけでこんなに不便なのかと、毎日毎日とても不便な思いをしています。例えば今朝も、朝早くシャツを着ようとしまして、ボタンをはめようとするんですけども、なんとか他のボタンは時間かけながらできるんですけども、右手のこのワイシャツのですね、このボタンだけはこの親指を使わないでどんなに頑張ってもできないわけです。ですね。もう結構長い時間何とかしようと頑張ったんですけども、どうしようもなくって、ついにですね、もう下で準備をしていました家内のところに行ってお願いとですね、それ以外の時にはもう完全にですねお願いとですね、家内に全部やってもらっているような状態なんですけどもですね、本当に今まで以上に左手の親指が愛おしく覚えておりますですね。本当に一つ体の一部が痛むだけでも全体が痛み、また不便になる。本当にこの教会がキリストの体と言われている、その中でお一人お一人がその体の部分部分である。本当に一人がいなくても、一人が痛んでも全体が辛い、痛いのです。そんなことを考えながら、一生懸命ボタンをはめながら、レーナ・マリアさんすごいなぁとか、もう天国に行ってしまわれましたけども、あの俵ヨネコさん、残された三本指で幸せをつかんでおられたあのヨネコさんはすごいなぁとですね、私は一本の指が痛めただけでこんなに大変なわけですから、いやすごいことだなぁとつくづく思わされています。さて、まあドアに激しく襲われるのはもう真っ平ですが、今日は大切な激しい攻撃について聖書から学んでいきたいのです。今日の聖書箇所です。バプテスマのヨハネの質問を持ってきたヨハネの弟子たちが去っていきました。すると7節、この人たちが行ってしまうとイエスはヨハネについて群衆に話し出された。しばしば人が行ってしまうと 急にその言ってしまった人の悪口が始まることが多いのですけれども、イエス様はここでヨハネのことをですね、本当に称賛を始めるのです。イエスはヨハネについて群衆に話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。出なかったらなぜ行ったのですか？預言者を見るためですか？その通りだが、私が言いましょう、預言者よりも優れたものです。群衆は今はイエス様のところに群れていますが、その前は荒野に出現したバプテスマのヨハネのところに、洗礼者ヨハネのところにみんな群がったのです。そのことをイエス様は今話題に挙げて、あなた方は何を見に荒野に行ったのか？風に揺れる足ですか？ヨハネが人々に洗礼を授けていたヨルダン川、そこにはたくさんの足が生え茂っていたのです。柔らかい着物を着た人を見に行ったのですか？ヨハネはゴワゴワしたラクダの毛衣を身にまとっていました。柔らかい着物を着た人を見たいんだったら宮殿に行けばいい。預言者を見るためですか？その通りだが、私は言いましょう、預言者よりも優れたものです。イエス様はこのように畳みかけるように群衆に語りかけながら、群衆の姿勢を正そうとしているのです。何を見に行ったのですか？風に揺れる足を見に、柔らかい着物を着た人を見に、預言者を見に行ったのですか？すなわち、あなた方はただの好奇心からヤジ馬のようにバプテスマのヨハネを見に行ったのではないのかと問いただすのです。このイエス様の問いかけは、私たちの今日この場面に適用するとこうなります。あなたは礼拝に何を見に来ましたか？あなたは礼拝に何をしに来られましたか？何をするために教会に来られましたか？説教を聞くためですか？賛美をするためですか？懐かしいみんなに会うためですか？100円うどんを食べるためですか？礼拝を捧げるためにでしょう。礼拝を捧げるために私たちは今ここにいるのです。しかし、あなた方は真に礼拝を捧げるために来ているのか、礼拝を捧げようとしているのか、それとも群衆がバプテスマのヨハネを見に行ったように、ただ見学に見物にお客様のようにして来てはいないかと問われているのです。礼拝を捧げると言います。そうなんです。礼拝は捧げるものです。誰に捧げるのですか？生ける誠の神様に捧げるのです。神様、あなたに私の心からの礼拝をお捧げします。あなたが誠の神様ですから、あなたは私に誠に良くしてくださいましたから、あなたがこんな私を愛して十字架に私の罪を背負って死んでくださいましたから、こんな私を救ってくださいましたから、そんなあなたに私の最高の礼拝をお捧げします。これがあなたにお捧げする私の最高の賛美です。自分自身の体を生きた聖なる供え物としてあなたにお捧げします。どうぞこの体を持って今週もあなたの御用のために私を使ってください。さあ、私たちが礼拝で神様にその礼拝をお捧げするということはそういう意味です。ですから礼拝の時、皆さんが今座っておられるその座席、それは決して客席ではないということを今日しっかりと覚えていただきたいのです。なんとなくこの教会の構造からすると、こちらが舞台でそちらが客席のような私たちは 錯覚を覚えます。ぜひ、その常識を覆していただきたいのです。その意識を変えていただきたいのです。この講談も含めて、この礼拝堂全体が客席ではなくしてステージだということを覚えてほしいのです。私たちはみんなここでステージに立っている、いやステージに座っているわけです。客席は見えざる王座に座しておられる主なる神様ご自身が客席でおられる。見えざる王座に座しておられるお方こそが唯一の客席におられるお方。私たちはそのお方に共に礼拝をお捧げするステージに今置かれているのです。皆さんのその席を客席と取るかステージと取るか、それによって礼拝は全く違ったものになってきます。どんな違いがそこから起きてくるでしょう。礼拝の時、緊張するのは司会者と奏楽者と説教者だけではなくなるはずです。毎週私たちは礼拝者としてこうやってステージに今立っている。するとまるで意識が違ってくるはずです。そこでお客さんとして客席ではなくして、私たちは今みんな一緒になってステージに立って見えざるお方に礼拝を、それも最高の神様にふさわしい最高の礼拝をお捧げし、最高の賛美を主よ受けてくださいと捧げているわけです。そうすると私たちはそんなオンステージ、ステージに立つということを最高の栄光とし、喜びとし、最優先のこととしてそれを重んじ、常に最高の礼拝を捧げられるように生活を整え、時間を整え、健康を整え、心を整えて礼拝に臨むはずです。全員が時間前に揃ってその日の礼拝に備え、最高の礼拝を見えざる客席におられるお方に捧げようと緊張感を持って臨むようになる。賛美の声もこれまでの声とはまるで違って、自分の持っている最高の最大の声を持ってこの礼拝堂が賛美の声で満ち満ちたようになってくる。礼拝がそのようなあるべき状態に整えられるとき、私たちの教会は変わります。そして生活が変わってくるはずです。なぜなら礼拝が私たちの成功の生活の中心だからです。それが変えられるとき、生活の全部が変わるのです。礼拝で眠ってなんかおれない。ぜひそんな緊張感を持って礼拝に臨んでいただきたいし、イエス様の今日の言葉はとても挑戦的です。何を見にあなたは行ったのか、同じようにあなたは何を見に礼拝に来ているのか、どうぞ見学者、お客さん、それをやめてくださいというのです。バプテスマのヨハネはイエス様によれば旧約聖書のどの預言者よりも優れた人物、11節によればなんと女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでしたとまで称賛しました。皆さんの中で女から生まれなかった人どれぐらいいますか？残念ながら一人もいません。全員が女から生まれたものです。イエス様は本当に興味深い表現をなさいます。女から生まれたものの中でバプテスマのヨハネよりも優れた人物はいない、称賛するのです。旧約聖書に登場した数多くの預言者、また旧約聖書に出てくる律法、それらは全部13節にあるように来たるべき救い主キリストを指さしていました。旧約聖書の最後の書物は イエス様の誕生の400年ほど前に書かれたマラキ書です。マラキ書の2章の1節の予言。見よ、私は私の使者を使わす。彼は私の前に道を整える。その使者こそ、キリストの道備えをするために、その前に使わされた使者こそ、ヨハネだというのです。実節にその引用があります。そして、マラキ書の4章の5節には、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わす。救い主が来る前に、エリアを使わすと予言があります。そしてイエス様は、そのエリアとはバプテスマのヨハネのことなのだと明確に述べるのです。このように、バプテスマのヨハネは旧約聖書最後の預言者であり、他のすべての預言者たちができなかったこと、すなわち実際に来られた救い主キリストに会うことができ、その方を指さして、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と言い得たこと。そのことによって彼は女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでしたと言われたのです。すなわち、ヨハネの人格が旧約聖書のモーセやエリアやエリシャやイザヤやエレミアやそのような預言者よりも格段に人格的に上で、その行いが上だったという意味ではないのです。そういう意味で優れたという意味ではなくして、イエス様との関係において、他の預言者たちはイエス様のことを預言するだけで実際に知ることはなかった。しかし、ヨハネは最後の預言者であり、そして実際にキリストを見、キリストを指さして、人々に紹介できたという点においてヨハネは偉大な人物なのだというのです。そしてです、皆さん11節をもう一回見てください。誠にあなた方に告げます、女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。しかも天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。すごい言葉だと思いませんか？旧約聖書全体の中で、ヨハネよりも偉大な人はいない。ところがです。天の御国の一番小さいものでも彼より偉大です。一体どういうことなのでしょう？それは、ヨハネを最後にして時代が全く新しくなったのです。ヨハネまでは予告の時代でした。救い主が来られる、天の御国が来る、その方を迎える備えをせよ、天の御国に入る備えをせよと備えさせたのです。そんな予告の時代の中で最後の人物がヨハネで、そしてヨハネは最大の人物だというのです。しかし今や予告の時代ではなくて、神の国が、天の御国が到来した、全く新しい時代が来た。それはイエス・キリストが来られることによって実現したのです。天の御国、イエス・キリストを信じる人はみんな天の御国の住民です。天の御国は死んでから入るところではなくして、イエス様を信じた瞬間から、後でも触れますが、私たちは天の御国の一人となります。そうすると天の御国の一番小さいものとは誰のことだと思いますか？天の御国の、私たちはイエス・キリストを信じているならばみんな住民です。その中の一番小さいものは誰だと思いますか？ぜひ、それは私のことだと、皆さん一人一人が、あ、それは私のことだと、ぜひ覚えていただきたいのです。天の御国の一番小さいもの、すなわち私。でも、彼、バプテスマのヨハネより偉大ですって言うんです。 皆さん、どうですか？あなたは、なんと、あの女から生まれたものの中で最大と言われたヨハネよりも偉大だよって言うんです。と思うかもしれません。しかし、そうなのです。その偉大さは、救い主イエス・キリストとの関係における偉大さです。ヨハネまでは、イエス様を青写真や模型で知るような知り方でした。その知り方では、どんなに多く知っていたとしても、体験的に知っているのではなくして、ただ単に知識として知っているだけです。ちょっとそのことを理解していただくために、ここにこの教会の青写真を持ってきました。この教会が建てられる前に、分厚い教会の隅々まで、様々な分点において、設計がなされて、それが設計図として、こと細かに詳しく描かれているわけです。この建物ができるまで、私たちは毎日のように、これとにらめっこしながら、あれはこうだ、これはああだとですね、様々に想像し、様々に準備していたのです。これを見れば、本当にいろんなことがわかります。いろんなことをですね、隅々まで知ることができます。そうなんだ、こういう風になってるんだとですね、見えないところまでわかります。ところがです。どんなにこの青写真について記憶し、もう全部を理解したとしても、皆さんの方がはるかにこの教会堂に関しては上なのです。この青写真を御所を大事に見ていた時代の自分とあなたとの間には決定的な違いがあります。それはもうすでに皆さんはこの建物をこうやって利用し、そしてこの建物の様々なところを経験しているからです。預言者たちは青写真の時代に生きていたのです。しかし私たちは実際に実現した後に生きています。青写真の時代はキリストについて知っている時代です。しかし私たちはキリストについてではなくしてキリストを知っている時代に生かされています。皆さんは私について知ってますか？ついて、いくつかのことを知っているかもしれません。でも皆さんはついてよりも私を知っているということができます。時々他の教会に招かれていくとき、私のことを全然知らない方が私の説教の前にとうとうと私の紹介をすることがあります。ところが全然間違った紹介をしていることなんかがあってですね、説教の始まりに、メッセージの始まりに、その紹介を訂正することから始まる場合があります。まるで誤解をした紹介をしてくださるのです。私についてその方はついていろいろ調べたつもりだったんですけども、相当誤解をしてたみたい。例えば、横山幹雄は高松で生まれました。高松で第二の誕生は迎えましたけど、生まれたのは高知ですとかですね、年を間違えたりですね、本当に困ります。若く言ってくれればいいんですけど、ですね、そうなんです。ついていろいろ知ってるよりも、すなわち体験的に経験的に人格的に知っていることの方がはるかに上なのです。私たちはイエス・キリストについてではなくしてイエス様を知っています。そしてイエス様の生涯を知り、イエス様の十字架と復活を知り、その昇天を知り、栄光の父なる神の右の座に着かれたことを知り、聖霊が下されたことを知り、聖霊が私たちのうちに住んでおられることを知り、それはイコールキリストが私のうちに住んでおられることと同じ、キリストが私と共におられることを知り、キリストはいつも世の終わりまで共に歩んでくださるお方であることを知っています。それは実に驚くべきこと。このキリストとの深い深い 密接な個人的なつながりのゆえに、天の御国で一番小さい私も、ヨハネよりも偉大だと評価されているのです。イエス様を知り、イエス様を信じ、イエス様と共にあるということが、どんなに絶大な価値か、そのことを知って、ぜひ驚き、また喜びたいのです。最後の預言者、ヨハネが、救い主イエス・キリストを指差し、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と叫んで以来、人々はイエス・キリストに目を向け、イエス・キリストのもとに行き、イエス・キリストを信じるようになりました。イエス・キリストを救い主と信じること、この方を主として受け入れること、それが天の御国を自分自身のものとすることです。先ほども言いましたように、天の御国、天国とは、ただ死んでから行くところではありません。御国とは支配を意味します。イエス様を私の救い主と信じ、この方を私の主と告白するということは、イエス様のご支配に私は服します。私はイエス様のしもべ奴隷です。イエス様が私の主人、私の主です。あなたの支配のうちに入ります。それがイエスを主と告白するということです。そのことによって、私たちは主の支配、神様の支配下に入るのです。そして神の支配下に入る、すなわち天の御国に入るということです。罪の結果、人は神様の支配から飛び出し、いや締め出されてしまいました。しかしイエス・キリストが来られて、私たちの罪を背負って十字架で死んでくださることによって、その罪を許してくださることによって、再び人は清い神様の支配のもとに帰ることができるようになったのです。そして、ヨハネ以来、天の御国が人々に述べ伝えられて、人々は競うようにして、この天の御国に突入しているよというのです。それが今日の中心の御言葉、十二節。バプテスマのヨハネの日以来、今日まで天の御国は激しく攻められています。そして激しく攻める者たちがそれを奪い取っています。驚くべき言葉です。イエス様は群衆に向かってこの言葉を語っているのです。群衆はまるで野次馬のように、おい、ヨハネというすごい人物が荒野で叫んでいるそうだ。見に行ってこようと荒野に走り、今度は、おい、イエスというナザレの男が不思議な力を発揮して奇跡を行っているそうだと聞くと、見に行こうと、今イエス様を追いかけて群れているのです。そんな群衆の心を読み取られたイエス様は、群衆に向かって、何を見に行ったのか、風に揺れる足か柔らかい着物を着た人か、預言者を見るためかと問いかけながら、そんな野次馬根性でいる間は、傍観者のように、お客様のようにいる間は、天の御国には入れない、と戒めておられるのです。ヨハネの日以来、そんな野次馬であり続けることはできなくなったぞというのです。今や、イエス・キリストがクリスマスにこの世界に来られて以来、私たちは人は選択を迫られる時代に突入したのです。救い主として来られたイエス・キリストを受け入れるか、受け入れないか、どちらか、中間の立場、どっちつかずの立場はありえない時代が始まったのです。しかしイエス・キリストは、ヨハネの時以来、次々と激しい積極的な思いを持って、この神の国に攻め入り突入する人たちが、次々と出ているというのです。私たちのうちに、そんな深い渇きがあるでしょうか。 そんな激しい神の国を自分のものにしたい、しないではおれないという願いがあるでしょうか。その日以来、イエス様はすべての人の心の扉の外に立って、その心を叩き続け始められたのです。私はあなたのために来ました。あなたの心を照らし、あなたの心を温め、あなたの心を癒すために来た私が救い主ですと、戸を叩き始められたのです。そんなイエス様に対する態度は二つしかないのです。どうぞお入りください。あなたこそ私の光です。あなたこそ私の心を温めてくださる愛のお方です。あなたの癒しを私は本当に必要としています。お待たせしました。どうぞお入りくださいと、本当に私たちが心の扉を開くか、もう一つは、それを無視して、イエス様を締め出したままの状態で過ごすか。それを決めるのはあなたです。あなたは決して傍観者でいてはならない、ありえない責任があるのです。ぜひ、心を決めて、私はお客様のようなつもりで来ていた。まさにあの群衆と同じだった。見学をする人のように、お客様のようにいたけれども、私はそれは許されないことを知った。私も、私のために本当に激しい愛を持って私たちを愛し、激しい愛を持ってこの世界に飛び込んできて、激しい愛のゆえにあの十字架にかかって死んでくださったお方、激しい愛がなかったら十字架になんかかからなかったのです。激しく愛してくださったお方に対して、私たちも激しい応答をすべきです。中途半端ではなくして、冷ややかにではなくして、こんな罪人の私のために来てくださってありがとう。私もあなたの国に入れてください。あなたの支配の中に私も入れてください。こんな罪深い私をお願いしますと、私たちの方から本当に激しく責め入るような思いで、私たちはイエス様のもとに行くしかないのです。イギリスのビクトリア女王、19世紀の後半から20世紀の初めまで女王であったビクトリア女王についてこんな話があります。ある日曜日、ビクトリア女王は聖パウロ大聖堂の礼拝に出席しました。その日のメッセージは最後の晩餐でイエス様が語られた言葉からでした。ヨハネ 14-2-3 私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。礼拝の後でビクトリア女王は説教した司祭に近づいて尋ねました。司祭様、今日のお話のことですが、私のためにもイエス様は天国に場所を用意なさってくださっているでしょうか。すると司祭は答えたというのです。それは死んでみなければわかりませんよ。これからの女王様の心がけ一つです。ビクトリア女王とその司祭とのやりとりが文書になって一般に知らされました。その時、ジョン・タウンゼントという一人の牧師がビクトリア女王に手紙を書いたのです。敬愛する女王陛下、ビクトリア様、陛下の卑しいしもべが一つのことをお伝えしたく存じます。陛下がご自分の場所を天に持つことができる方法がございます。陛下がご自分の聖書を開いて次の箇所をお読みくださることをお勧めします。ヨハネ3章16節ローマ書10章9、10節そういう手紙を書いたのです。 ヨハネ3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ローマ10章の9、10節、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。2週間後、女王陛下からタウンゼント牧師に手紙が送られてきました。そこにはこう書いてあったのです。ジョン・タウンゼントへ、あなたが教えてくれた聖書箇所を祈りの中で注意深く読みました。その結果、私も天国に自分の場所を持つことができるようになりました。そしてビクトリア・ゲルフとサインがしてあったそうです。それが女王であっても、天皇であっても、また私たち一人一人であっても、天国に場所を持つ方法は一つだからです。本当にイエス・キリストを私の救い主として信じて受け入れるとき、私たちも天の御国に激しく攻め入り、そしてそれを奪い取ることができるのです。あなたはすでにそれを奪い取っておられるでしょうか。奪い取っていなかったら、今日単純な心でイエス・キリストを信じて奪い取って、天の御国の一人としてなお天の命の書に記していただきましょう。お祈りします。天の父様、この朝もイエス・キリストの挑戦的な言葉の前に私たちは立たされています。あなたは何を見に行ったのかと。神様、どうぞ私たちがただの見学者、見物人になることがありませんように、私たちが捧げるこの礼拝がただのショーになることがありませんように、ただ説教を聞くためだけに教会に、それが礼拝であると私たちが誤解することがありませんように、どうぞあなたに最高の礼拝を捧げる私たち一人一人が、すべてがステージに立たされている礼拝者、その人であることを覚えて、真の礼拝者としての礼拝を捧げることができますように。そして神様、なんと天の御国の最も小さい一人、私も、しかしイエス・キリストを知っているゆえに、信じているゆえに、なんとバプテスマのヨハネよりも偉大だと、神様、イエス・キリストにあることの驚くべき価値、驚くべき偉大さを神様、今日も知らされてありがとうございます。どうぞ神様、主にあることの幸いを深く深く味わうことができますように。そしてどうぞ天の御国に人々が襲いかかるように、奪い取るようにして、天の御国を自分のものにしたいと願うことができますように、人々が無関心で、人々が我関せずと、若いに福音に対し、イエス様に対して通り過ぎている姿を本当に痛みを持って見ることができますように。そしてこの地域の人々が、私たちの周りにいる人々が、本当に天の御国を奪い取るほどに激しくあなたを求めることができますように、今日私たちの一人一人がそんな風な決断をして、主の御国の一員としての自分を確認できますように、お一人お一人の心に今主が働いてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか。どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。